続きまして本日のメッセージ聖書箇所はマルコの福音書1章12節から20節までです。第3版改訳聖書では新約の64ページ新改訳2017年版聖書では新約の65ページとなっております。聖書朗読を兄弟にお願いしまして、その後神の国に生きると題しまして広岡先生よりメッセージを取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
聖書を朗読いたします。マルコの福音書1章12節から20節までを朗読させていただきます。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣とともにおられ、御使いたちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟のヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。以上でございます。
改めましておはようございます。今日は私にとって懐かしい方々も見えていますが、お一人お一人を心から歓迎いたします。共に礼拝できることを主に感謝いたします。先週は果物狩りがありまして、参加された方々、私もそうですが、とても楽しくおいしい時間を過ごすことができました。皆さんも本当にブドウあるだけ食べたという感じですね。随分減ったなと最後思いましたけれども、はい、楽しい、また秋を感じる素晴らしい時でした。ではお祈りをして始めてまいります。心を合わせて主に心を向けてお祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、もう一度主の皆をあがめます。今日こうして一人一人の名をあなたが呼んでこのところに集めてくださいました。ただいま分かち合ったように、先週は果物狩りの楽しい時もありました。あなたの自然の豊かな恵みを覚えるひとときであり、また私たちの味覚をも楽しませてくださる主の恵みの豊かさを覚えたことでありました。また聖書にはイエス様はブドウの木である、そして私たちは枝であると記されています。私たちがイエス様にとどまり続けるならば、その人は多くの実を結ぶと記されています。どうぞ私たちこの礼拝を通してもあなたとの交わりの中にとどまり、また生き続けます。一人一人を通して良い実を結ばせてください。 神様は、あなたの人生は実を結ばないものではない、いやむしろ多くの実を結ぶ人生であると今朝もおっしゃっています。その主の御約束に信じ期待して歩むことができますように、一人一人を励ましてください。神様、また教会学校では先週から中高化がスタートしております。どうぞ共に御言葉を学ぶ時として、豊かに用いてくださって、またさらに中高生たちをこの輪に加えてくださいますようにお願いいたします。また正解が近づいております。どうぞ準備を担当している先生方、信徒の方々の上に神様が力を与えてくださって、素晴らしい時を備えてくださいますようにお願いいたします。今だから礼拝を考えるという主題です。私たちも礼拝ともすると当たり前のことと思ってしまうかもしれませんが、今一度そこにある主の恵みの豊かさを覚えることができますように。また病やおけがの中にある方々を覚えます。山本姉妹、藤原姉妹の上にどうぞ術後の回復が守られますようにお願いをいたします。山本姉妹のリハビリを主が支えていてください。また江頭姉妹や岡姉妹は足を痛めておられるようですけれども、どうぞ主が癒しの御手を今日も与えてください。また今週手術を控えておられる南出姉妹の上に主が平安を与え、また最善の治療を施してくださいますように切にお願いをいたします。また教団の中でも教師の先生方、カンデキョン先生、木谷晋三先生が厳しいがんの治療を続けておられます。どうぞ先生方の上に、ご家族の上に主の深い憐れみがありますようにお願いをいたします。また今日ここに集ったお一人お一人の上に、そのご家庭の上に、職場の上に神様の祝福が続けてありますようにお願いいたします。御言葉をありがとうございます。語るもの、聞かれるお一人お一人に同じ御霊が豊かに働いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、自民党の総裁選挙が近づいております。どうもニュースを見ていると小泉陣営がちょっとやらかしてですね、小泉さんが関わっていたかどうかは分かりませんけれども、なんかこう SNS でですね、進次郎は最近渋くなったんじゃないかとかですね、こうネットに書き込んでもらって、そういうちょっと演出を自分たちでしてですね、人気を集めようとしたと、ちょっと恥ずかしいような感じがしますけれども、私も Google に書き込んでですね、グロリアチャペルにイケメンの牧師がいるらしいとかですね、ちょっとそういう作戦を練ろうかなと。そしたらさらに礼拝者が増えるかなとかですね、来て主の栄光が損なわれるといけませんので、さすがにやめときますけれども、そういうことが あったようですね。で、ある討論番組では総裁就任後すぐに取り組みたい課題は何かと、そういう質問が出されました。で、各候補者はガソリン税率の廃止をすぐ始めますとか、防衛費の積み上げを考えますとか、野党との党首会談、それをやりますとですね、そんな答えをそれぞれの候補者の方がしていました。今週土曜日に新しい総裁、また総理大臣が決まるわけですけれども、最初に何を打ち出していくか、まず何をするのか、それによってその人やその政権が一体何を目指してどういう方向に進もうとしているのかが見えてくるものであると思います。今日の箇所を開くと、いよいよ本格的にイエス様の福音宣教が始まっていく。ではイエス様はまず最初に何をなさったか、まさにそこに イエス様がなさろうとすることのですね、まあ、本質というか性質あるいは方向性というのがですね、まあ、示されていくわけです。先ほどお読みいただいたようにイエス様は神の国の宣言と弟子を招くことからその働きを開始いたしました。ではそこにどのような主の御心が示されているでしょうか、まあ、共にそのことをですね学んでいきたいと思います。まず14節と15節をお読みいたします。14節15節、ヨハネが捕らえられた後イエスはガリラヤに行き神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。このような宣言をもってイエス様の福音宣教が始まっていきました。まあ、これは最初のセリフというよりかはですね、まあ、そういう面もありますが、まあ、イエス様の働きは要約するとまとめるとこういうものだったと、まあ、そういう言葉であるとご理解ください。まあ、いずれにしてもイエス様の宣教はこのように始まった。そして14節を見るとバプテスマのヨハネが捕らえられた後に開始されたとわざわざ書いてあります。そういうタイミングだったんですね。ではまずなぜヨハネは逮捕されたのか、まあ、先週見たあのバプテスマのヨハネですね、人々に悔い改めをイエス様の道を整えに来たあのバプテスマのヨハネです。で詳しくは実は6章に出てきますけれども、当時の王様であるヘロデ王が自分の兄弟の妻をめとった、もともと不倫関係にあったわけですね。でそこから自分の妻とした、兄弟の妻を自分の妻とした。でもちろんそれは不貧困の罪ですから、このヨハネは、まあ、それは立法にかなっていませんと、あなたはいけないことをしていますと言い続けた。それが6章18節に出てきます。まあ、ヨハネは相手がどれほど権力を持っていようとも、まあ、決して妥協しない人ですね。神の義について妥協しませんでした。ただキリストに先立って現れて人々を悔い改めに導いたそのヨハネの働きはこうして幕を閉じたということです。そしてこのヨハネは旧約時代の最後の預言者ですから、その働きが終わったということはメシアに関する旧約の預言が完結したことを意味しています。まあ、私たちこのバプテスマのヨハネ新約聖書に出てきますから、もちろん新約の人っていうなんかですね、ざっくり新約の人っていう感じがしますけれども、ヨハネはむしろですね旧約の最後の預言者、まあ、そう理解することができます。そしてこのヨハネによってイエス様についての最後の預言が語られた、まあ、イエス様が来られるそういう預言が語られた、そして道を整えた。ですからヨハネがここで働きを終えたということは旧約の預言が完結したということを表すわけですね。ですからただヨハネが捕らえられたという意味だけじゃないんです。神の摂理の中で旧約の時代はもう完結する。ヨハネは旧約の時代から新約の時代への、まあ、いわば橋渡しのような存在です。ですからそこでいよいよイエス様の宣教が幕を開けるわけですね。もう旧約の預言はすべて完結しました。 まあ、イエス様に関するメシアが来るという予言に関しては完結したんです。そして今度は答え合わせの時代ですね。いよいよイエス様が姿を現される、イエス様の宣教が幕を開けていきます。神の国の到来です。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、神様のご計画の時が満ちたんだと、旧約におけるメシア救い主の約束がイエス様を通して実現し始めるんだと、そのような場面であるということなんです。さて、神の国が近づいたとイエス様はおっしゃるんです。まあ、時が満ちたというのは先ほど申し上げた通りですね。ヨハネが逮捕され、いよいよ時が満ちた。そしてイエス様は同時に神の国が近づいたとおっしゃいます。それはどういうことでしょうか。これは神の国がまさに今ここで実現しようとしている、まあ、そういう意味ですね。まさに神の国がここに実現していく、つまりイエス様の到来とともに神の国の支配がまさにそこに始まろうとしている。皆さん、神の国の支配はこの地上の国々の支配とか政治的な支配とは全く異なるものです。まず神の国はイエス様の到来とともに、そしてイエス様の言葉とイエス様の技のうちに明かしされていきます。イエス様はいろんな御言葉をこう語られていくわけですよね。マルコの福音書の中でももちろんいろんなことをおっしゃっていく。で、それは同時に神の国の恵みを語っているわけですね。あるいは神の国の掟というかルールを語っていくわけですよね。だ、そこにまさに神の国が表されていくわけですね。またイエス様の力ある技、それも御国の支配を明かしするものです。イエス様が悪霊を追い出していかれる、病気の人を癒される、目の見えない人の目を開かれるとか、あるいはツァラートの人を清めるとかですね、それも力ある技もまさに恵みの支配がここに起こっているんだと、ある意味ではとても人に分かりやすく見えるためにもですね、そのようにイエス様は技を持って恵みの支配を明らかにされます。そしてもう一つ重要なことは、神の国はイエス様の招きに応える人のその心の中に訪れるんだということですね。神の国はイエス様の招きに応える人のその心の中に訪れる。イエス様は悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃる。その招きに応じる人たちのただ中に神の国は存在していくわけですね。皆さん、ルカの福音書17章20節から21節、こういう場面を覚えていらっしゃるでしょうか。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではない。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではない。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国はあなた方のただ中にあるのです。ですから、悔い改めと信仰を通してイエスは主であると認める、その人のただ中に その人のただ中にですね、すみません、その人のただ中に神の国は存在している、神の国の支配が私たちの内側にこう広がって満ちていくわけです。そうして神の恵みのうちに生かされていく、驚くべき神の許しと愛と平安がその支配の中にあるわけですね。そして古い自分は新しくされていく、これまで私の王様はですね、私自身であったけれども、しかし私のただ中に神の国が広がるわけですから、神の恵みの支配が、神ご自身が私の内を支配してくださる、それは神の国の価値観によって物事を捉えたり、神の国の価値観によって判断し行うようになる。皆さん、そのような神の支配をですね、まあ御国の支配、ご自分の中にしっかりとこう感じているでしょうか、覚えているでしょうか。自分は本当に神の国の支配、その恵みの支配を受けているな、本当に驚くべき神様の許し、恵みと愛を受けているな、そして自分の古い価値観は変えられて新しい御国の原理で生きているなとですね、そう実感しているでしょうか。それこそが神の国なわけですよね。私の知り合いのクリスチャンが職場で先輩から嫌がらせを受けていたそうです。もう嫌な先輩がいたわけですね、自分の職場に。で、嫌味を言われたり、なんか理不尽な要求をされることもあったんだそうです。で、普通だったらいつか仕返ししてやりたいとかですね、なんかあの人に悪いことが起こりますようにとかですね、そう呪いたくなるような気持ちが、普通だったら起こってくるかもしれません。でもその人は自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいと、そういうイエス様の教えがこう浮かんだわけですね。つまり神の国に生きているわけです。御国の原理にこう支配されているわけですね。支配というとなんか悪い言葉のように聞こえるかもしれませんが、イエス様の愛と恵みによってこう支配されているわけですね。ですから復讐してやろうという思い以上に、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと、それが御国の原理である、恵みの道なんだと。で、実際その先輩の祝福のために祈ったそうです。ですから御国の支配というのは、決して何かこう観念的なというかですね、何かこうイメージ的なとかですね、そういうものではないんですね。本当に現実的に私たちの心が変えられていくし、現実的に私たちの行いが変えられていくわけです。状況が変えられていくんだと。それはやはり御国の支配がそこに現れるからです。で、そのような祈りに導かれること自体本当に素晴らしいと思いますけれども、同時にその自分の態度も整えられていくわけですよね。で、さらにその先輩はしばらくして他の部署に異動になったそうです。ですから迫害する者のために祈りなさいと祈ったらですね、先輩がいなくなったと。でもその先輩も移動を実は願っていたそうなんです。新しい部署に行けて自分も嬉しいとその先輩は言ってたそうなんですね。まさに祝福ですよね、その先輩にとっても。神様なさることは本当に私たちの思いを超えているなと思いますが、それも含めて御国の支配で、イエス様はこうして私たちのうちに、またこの地上に神の国を、その恵みの支配をもたらすために来られた、もたらすために来られました。私たちのうちに 御国の支配は満ちているでしょうか。タクロ王国の支配がですね、勝っちゃいけないわけですね。御国の支配が広がっていくように、その御国に生きるものとしてですね、私たちは歩んでまいりたい。それが恵みの道であることをまず共に覚えたいと思います。そして次にイエス様はその宣言をなさっただけではなくてですね、具体的な行動も始めていきました。イエス様はこの16節からあるように、ガリラヤ湖のほとりを歩いていた。そこで仕事をしていた漁師たちに声をかけます。16節から18節までをご覧ください。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。イエス様は神の国の宣言とともに弟子作りをなさるわけですね。弟子をご自分のもとに召して行かれる。これが興味深いことに、イエス様の福音のその宣教のですね、最初に行われたということです。漁師であるシモンとアンデレ、まあ、この二人にとって漁をすることは、まあ、当たり前の日常です。自分の会社のオフィスに行ったりするようなもんですよね。しかしその日常生活のただ中にイエス様は来られるんです。そして招きの声を私たちにもかけられます。私についてきなさい、イエス様はおっしゃる。それはもちろんある意味では特別な経験ですね。とても特別な経験ですが、でも同時に私たちの日常の中でですね、主は語っておられる。いや、今日も語っておられる。私についてきなさいと、イエス様は皆さんに語っています。そしてこれはもちろん、ただ目の前の方を追っていくだけではありません。やはり先ほどの15節のように、時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。この招きに応じるということです。まあ、先週も悔い改めるという話をしましたけれども、悔い改めて福音を信じなさい。それはもちろん罪を悔い改めるということでありますが、何よりもあなたの向きを変えて私についてきなさい、私の方を向きなさい。まあ、悔い改めという言葉はご存知のようにですね、展開する、向きを変えるという意味ですから、まさに自分の日常、漁師という生活をしていた、まあ、もちろんですね、それが悪いわけじゃないですけれども、でも向きを、心の向きをイエス様に変えていく、それがこの方についていくということです。で、さらにイエス様がおっしゃったのはそれだけじゃなかったんですね。人間を取る漁師にしてあげよう、イエス様おっしゃるんです。ただついていきなさいだけじゃないんですね。目的があるんです。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。漁師は魚を取るわけですけれども、ここでは人間を取る漁師です。まあ、人間を取るといってももちろん誘拐するわけじゃないですよ。人を無理やりこう誘拐して連れてくるという意味ではもちろんないですね。そうやって人間を取っちゃまずいわけですよね。人間を取るというのは、イエス様と共に福音を述べ伝えて、 人々を神の国に、その恵みの支配のうちに集めよう、まあ、そういう意味です。まあ、彼らは漁師でしたからすぐピンときたと思います。人間を取る漁師、福音を共に述べ伝えて、人々、まだ福音を知らない人々、それを、その人たちを神の国に、恵みの支配のうちに集める。イエス様はそういう招きをなさいます。するとシモン・アンデレはすぐに網を捨てて主に従った、お従いした。また同じように招かれたゼベダイの子ヤコブ、その兄弟ヨハネも、父親と雇い人たちを船に残してイエス様の後についていきました。さて皆さんは、この4人の漁師たち、イエス様の弟子となった彼らの姿を見てどのように思われるでしょうか。皆さん自身はですね、どうこの記事を読んでどう思われるでしょうか。まあ、私は初めてこの箇所を読んだときに、まあ、10代だったと思いますけれども、まあ、イエス様を信じている、まあ、信じ始めていた、そして信じていきたいと思っていました。でもこの弟子たちみたいに人間を取る漁師になるとか、でさらに、いや、なんか仕事も置いてですね、いや親も置いてですね、イエス様についていく、そうやってイエス様に従うことを優先する、いやそれはちょっと自分にはできないんじゃないかな、できそうにありません、ちょっと洗礼やめようかなとかですね、まあでも本当に真剣に悩むわけです。皆さんいかがでしょうか。イエスは皆さんに言っているわけですよね。私についてきなさい、あなたを人間の取る良心にしてあげよう、皆さんに言っているわけです。そしてそれに従った弟子たちは、雇い人も父も網も置いてですね、イエス様についていったわけです。私にはとてもできそうにないなと思いました。まあ、しかし今考えるとですね、そのような捉え方は何か少しずれていたなとも思うんです。自分の考えがですね。でまず私は弟子たちばかりを見ていたんです。弟子たちの方に自分の目を向けていました。まあ、向けすぎていたと言ってもいいと思います。つまり、いや弟子たちすごいな、この決断すごいな、いやさすがだな。でもそれは少しずれています。そう思うんです。本当にすごいのは弟子たちではなくてイエス様なんですよね。つまりどういうことか。弟子たちの決断はもちろん素晴らしいと思います。しかし何よりすごいのは、彼らをそのような思いにさせたイエス様の魅力とか、また福音の力ですよね。それほどこのお方についていきたいと思わせる何かがあったわけです。やはり弟子たちはイエス様のそのご人格とか、その魅力、そして福音のうちにやはり驚くべき神の許しがある、愛と平安があることを知ったわけですよね。だから自分はこれで生きていきたい、 これで生きていこうと、だからこそ心に決めることができた。もうこの方に預けよう。ですからすごいのは弟子たちではなくて、いや、その決断は見習いたいですけれども、でも何より福音の力です。イエス様というお方の素晴らしさです。それが分かるからこそ私たちはついていくわけです。そして同時にイエス様に見出されて、イエス様に招かれるということは、皆さんこの上ない栄誉じゃないでしょうか。こんな素晴らしい栄誉は他にないと思います。以前石川県に、天皇陛下がですね、天皇が来られた時にも街頭にすごい人が集まって、みんなこう手を振るわけですよね。あ、すいません、必死に手を振るわって、で目が合ったとかですね。でその方の家を訪ねたら写真が大きく飾ってあるとかですね、どれだけ嬉しかったんだろうとかです、思うわけですけども、本当に素晴らしいイエス様が、いや神である方が私たちを選んでいるわけです。私についてきなさいとおっしゃるわけです。ましてやガリラや、それは片田舎、また地位も身分もない、そういう自分たちを招いてくださるわけですね。なんで私なんですか、もしかしてモニタリングですかとかですねなんかどっかにカメラあんのかなみたいなですね、それくらい驚くことですけれども、しかし主は、コリント書にもありますが、小さいものを選んでくださる、私たちを選んでくださるわけです。いや、ついていきたいなと私たち思うのではないでしょうか。そして漁師にしてあげようとイエス様おっしゃるわけですが、福音の恵みはそもそも人と分かち合いたくなるものです。そうですよね。もしあなたがそれに魅力を感じているならば、人と分かち合いたくなるはずなんです。送別のリンゴが美味しかったので、教師会にも出してですね、先生方にも食べていただきました。いいものは分かち合いたくなるわけです。ですから人間の取る漁師にしてあげようと言われたときに、彼らは意気込んだんだと思うんです。自分が感動したこのイエス様との出会い、神の国に生きるということ、救いの喜びに生きるということ、もちろん不安はあったかもしれませんが、でもそれに勝る喜びや使命感があったわけですね。ましてイエス様は、あなたを人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃるんです。漁師に、人間を取る漁師になりなさいとは言われなかった。あなたを人間を取る漁師に私がしてあげようとおっしゃるわけですね。自分は口下手かもしれない、学もないかもしれない、しかし招きに応じて行くならば、イエス様が責任を持って育ててくださる。だから私たちは信頼して歩み出すわけですね。ならば最後に、弟子たちが網を置いていった、父親まで残してですね、行ってしまった、これについてはどうでしょうか。彼らは確かに 仕事より家族よりイエス様に従うことを選び取りました。これはイエス様に従うことを第一にしたという意味です。他の何かではなくてイエス様の御言葉、イエス様に従うことを第一番にしたということです。いや、実際イエス様はご自分を第一とするように私たちに求めておられます。まず神の国と神の義を求めなさいともおっしゃった。ですから私たちはたとえ家族の反対があったとしても主に従うことを選び取る。つまりイエス様を信じる決心とか、あるいは洗礼を受けることとか、家族の反対があるかもしれない、あるいは今日礼拝に来ることについても反対されるかもしれない。しかしこの弟子たちが示したように、私たちはイエス様を第一に選び取る。そういう意味で信仰に生きることには厳しさがあります。それは確かです。私たちは選択しなければいけないからです。ですがここでもう一度私たちは考えたいと思うんです。何度もお話ししたようにイエス様についていくことは神の恵みのうちのその中に生かされることですよね。私たちが神の愛の支配の中に生かされることです。それがイエス様についていくことです。そして漁師になることもその恵みを分かち合っていく歩みですね。ですからこう思うんです。私たちは確かにイエス様についていくことを選びますが、その結果家族は捨てられるわけではないんです。いや、そうじゃないんですね。いや、むしろ最も大切で最も素晴らしいこの福音の恵みを家族に分かち合えるようになるわけですね。ですから私たちは何よりイエス様を優先します。洗礼を受ける、その道に生きていこうとする、礼拝を私たちは捧げていく、家族に反対されたとしてもそれを選んでいきます。でもそれが実は自分の家族にとって素晴らしい祝福になっていくんだと、それが私たちの確信ではないでしょうか。いや、イエス様はそのためにむしろ私たちをですね、そのことのためにも招いておられるわけです。それまではもちろん家族と共にですね、イエス様と出会う前に家族と共にもちろん日曜日を過ごしていたかもしれない、まあ、でもそこに本当の意味で家族を愛するそういう心が私たちにあっただろうか。いや、思うんです。むしろイエス様についていったからこそ、イエス様に従ったからこそもっと家族を愛せるようになった、本当の意味で家族に仕えることができるようになっていった。ですからイエス様を選び取ることは家族を捨てることでは決してありません。むしろ家族をより愛していく、そして何より永遠の命、その恵みを伝えていくことができる。皆さんの中にも毎週礼拝に来る今日の朝もですね、夫や妻残して自分はここに来る、ある意味慣れたという方もいるかもしれませんが、まあでも心のどこかではいつもですね、罪悪感のようなものがあったり寂しさのようなものがあるわけです。でもぜひ悩まないでいただきたいんです。そういう意味において、それは間違いではありません。いや、むしろイエス様にますますついていってほしいんですね。むしろ御国のその福音の喜びをもっともっと味わって、そしてもっともっとそれを家族と分かち合っていきたい。 まあ、それがイエス様の弟子としてついていくこと、神の国に生きる歩み、まあ、そのように私たちは招かれているということです。ですから私たちは迷わずにこのお方についていきましょう。イエス様は今朝私たちに、皆さんにこうおっしゃいます。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちをあなたの福音の喜び、神の国の支配のうちに生かしてください、生かし続けてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。